今日は久しぶりに部品さんとの会
な気が
する。
そうですね。だいぶ久しぶりです。
はい。今日はあれですね。ちょっと宇宙飛行士候補者選抜が進んでるんですけど、なかなか報告してないので、で、
はい。
はい。ちょっとタイミングが、なんか、ちゃんとやっぱあれですね、発表とかそういう動きがある後に、ポッドキャストをスケジュールしとかないと、なんか、っていう感じで、今日はちゃんと、
忘れちゃう。
はい。久しぶりの報告になります。で、前回、いつちょっと報告したか覚えてないんですけど、多分状況的には、書類を提出しましたっていうところまでしか、報告していなくて、で、その後、どうなったかという報告をします。で、はい。で、まず書類なんですけど、書類、4月22日に書類の選考の、結果発表っていうのがあって、これ書類っていうとちょっとミスリーディングなんですけど、主には、なんか健康状態、医学要件とか、
はい。
あとは、本当に、応募要件、3年以上の業務経験があるかとか、実務経験か。それぐらいを、判断したっていう、だけなんですけど、それが4月22日にあって、はい。で、応募者4127人のうち、2266人が、合格して、は
い倍率2倍ぐらいって感じですか？
そうですね。ざっくり、そんぐらい。で、不合格の人が1860人。で、最近なんかその内訳みたいなのが発表されて、
はい、はい。
応募資格に該当しなかった人が416人で、
はい。
で、医学審査を通過できなかった人が1444人。
ああ、なるほど。
で、辞退者が1人。ということで、なんかほとんど多くの人は医学要件で落ちてるみたいです。
なるほど。はい、健康状態とかが、その所定の基準を満たしてなかった人が多かったってことですか？
そうですね。なんか例えば視力とかは、遠距離視力強制で 1.0 以上あればいいっていう、
はいはい、
要件だったんですけども、なんか、審査はそれよりちょっと厳しかったらしくて、なんか、高度な矯正度数が必要だったりとか、網膜剥離、眼精疲労などのリスクが高くなると考えられる人は、落とされてしまったとか。
ああ、なるほど。
生活習慣病などでちょっと治療検討するレベルの方は落ちてしまったとか、そういうことらしいです。
なるほど。
はい。で、僕はなんか、なんとか、書類通りました。
お、おめでとうございます。
はい。ありがとうございます。これ、だいぶ前の、1ヶ月前の、話なんですが、はい、通りまして。
いやいや。はい。
はい。そんな感じが書類ですね。これは、書類審査選抜っていうのは、第0次ですらなくて、第3次試験まであるんですけど、
はい、はい。
0次、1次、2次、3次っていうのがあって、
うん。
その0、0時の前の書類選抜です。
0時の前の書類選抜。あ、なるほど。はい、じゃあ、ハンターで言うと、会場にたどり着けるかみたいな。
そうそう、そういう感じか。はい。で、そうですね。で、4月22日発表された後、5月8日に、英語の試験がありました。で、これが第0時の、
はいはい。
第0時が2個あんのかな？3つか。英語試験と、一般教養とか、STEM、数理系の試験と、小論文と、適性検査っていうのと、あと多分、医学検査ですかね。
医学検査。ああ、
違う。じゃなくて、エントリーシートを、その、受かった人だけそのエントリーシートをちゃんと見られるっていうのがあるのか。それが、第0次選抜ですね。今エントリーシートは出してるんですけど、医学的な部分とかしかほとんど見られてないので、中身はこれから見られると。
あ、そういうことですか。はい、なるほど。
なので、0次が、2段 階か3、うん、3段階なのか2段階なのか微妙ですけど、あって、
うん、
で、その1段階目の英語試験が5月 8日に、ゴールデンウィークの後にありまして、
はい、はい。
はい。で、5月20、あ、まあ、これはどういう試験だったかっていうと、あんまり中身はなんか言っちゃダメらしいんですけど、まあ、
はい。
スピーキングとライティングと、リスニングとリーディングの試験でした。で、まあ、ほぼトイックの多分形式だと思います。があって、まあ、これオンラインで、カメラをオンにして、なんか怪しい行動をしないように、
はい。
やりながら、
はい
はい、PC 使ってやるっていうやつでした。
で、その家でやったわけですか？
家でやりました、はい。
ああ、なるほど。
まあ家なんで割となんか落ち着いてできたかなっていう。
はい、はい。
感じですね。で、これが5月20日に、結果発表がありました。まあ、おとといですね。おととい結果発表がありまして。
はい。
これも無事に通りました。
あ、おめでとうございます。
はい、ありがとうございます。
あ、やっぱさすが、エーペですね。
エーペ、エーペって何ですか？
英語ペラペラ、略してエーペ。
初めて聞いた。英語ペラペラではないですけどね、まあなんか。はい、
必要十分な、
はい。
要件は満たした
と思います。そうですね。で、第0次とか、この辺は、なんか、
はい、
セレクトインとかセレクトアウトっていう言葉があるみたいなんですけど。
はい、はい。
セレクトインっていうのは、なんかその、宇宙飛行士とかにふさわしい、技量というか、素質を持っているかどうかっていうのを、その選ぶっていう感じなんですけど、はい、それに行くのって第2次とかの第3次とかで、それより前は、セレクトアウトという方式で、なんか、それぞれのジャンルで、まあ、下位何パーセントの人を落としていくみたいな、選考になってるみたいですね。
あ、そんな形なんです
ね。はい。なので、なんか、なるべく、まんべんなく、その穴がないような感じで、
うんうん。
やっていく必要があると。いろんな分野にまんべんなく知識がある人が通っていくっていう感じみたいですね。最初の段階は。なので、まあ、あんまりその、英語が、その、めちゃくちゃできるから、有利とかではなくて、まあ、最低限の英語が、できるかっていうのを多分見てた試験なんだと思います。
なるほど。
はい。というのが現状でして、
はい、
次が、だから来週ですね、5月29日に、はい、一般教養と、STEM 分野の試験と、小論文と、適性検査っていうのはあります。と。
あ、すごい。それはもうまとめてやる感じなんですか？
はい、なんか1日でやるみたいです。
ああ、はい、すごい盛りだくさんです。
そうですね。で、ちょっとあんまりこれまで勉強してこなかったので、ちょっと付け焼き刃ですけど、その一般教養と、STEM 分野の試験の勉強を始めました。
はいはい、あ、すごい。
ので、まぁ、ちょっとポッドキャストやってる場合じゃないんですけど、
はい。
これは、この回はなるべく早く編集して、お勉強します。一週間だけ。
確かに、まじ、重要ですね。ポッドキャストやってる場合じゃねえって、確かにそのと
一般教養とかは大学教養課程相当で、はい、STEM は国家公務員総合職試験相当っていう感じなんで、はいはい、一応、国家公務員、公務員試験の本を買ってきて今、読んでます。
あ、なるほど。そういう、まあ、確かにそれ、そういう系統の問題が出るってことなんですね。
そうらしいです。はい。
なるほど。そうするとちょっと結構なんか知らないとわかんない。
そうですね。なんか、
そうです
ね。うん。一般教養とか人文科学とか、うん。なんか、まあ、日本史とか世界史とか、地理とか、地理とか全然ちょっと勉強したことなかったんで、はい、なんか全然わかんないです。
確かに。宇宙から見たらわかるだろうがって感じですか。
そうそう。だから、ちょっとちゃんと勉強しないとやばい気がしているっていう。
うんうん。
感じですね。はい。あと、小論文はちょっと、今回が初めてらしく。
はいはい。
どういう試験なのかあんまりわかんないんですよね。
あ、まだ、初めてっていうのはあれですか？宇宙飛行士選抜で、初めて採用された試験形式。
そうそうそうそう。 これまでではなかったんですよ。10年、13年前かなの時は。
はいはい。
ので、まあ、これはちょっと、わかんないんですけど、まあ、これもなんか公務員の小論文試験の本みたいなのが売ってたんで、はい、ちょっと買ってきて、
そうですね、
読んでます。はい。
まあ、多分、そういう似たような感じの問題形式になるかなって感じですよね。
うん、はい。で、あと、適性検査っていうのもあって、これはなんか、本当になんか一瞬で答えて、
うん、
ちゃんとこの人大丈夫な人かみたいな判断する試験みたいですね。
ああ、なる、うん、なんか、異常者ではないか。
そうそうそう。例えばなんか、私は神である、はい、いいえ、みたいな、そういう、
はい。
やつが、あるらしいです。
それは、まあ、イエスですよね、って感じですか。
イエス。まあ、イエスですね。
まあ、確かにイエスですね。
まあ、神だけに。
神だけに。確かに。
っていう、はい。
そっか、なるほど。
のが来週あるんで、ちょっと頑張ってきます。はい。
はい、頑張ってください。いや、期待してます。はい。TL から、あれですね。宇宙飛行士がやってるポッドキャストってやるとすごい箔がつきそうなんで。これはぜひ、
はい、
岡さんには頑張っていただきたいって感じですね。
はい。で、そうですね。で、ポッドキャストの話出たんですけど、その宇宙飛行士試験受けてる人の、
はいはい。
ポッドキャストみたいのは、まあ、数は少ないんですけど、2、3あってですね。
あ、そうなんですね。はいはい。
はい。で、そのうち一つに、エンジニア、モンテッドリーとかのエンジニアの人がやってる、ポッドでエンジニアっていう。
あ、はいはい。
ポッドキャストがあって。
これ。モンテッドリーそんなことをやってるんですね。
はい。まあ、モンテッドリーがやってるというよりは、モンテッドリーの人が、たまたまやってる、うん、モンテッドリーの社員の人がやってて、で、一人、うん、確か、モンテッドリー辞めちゃった人もまだやってるので。
ああ、そうなんですか。
会社とはあんまり紐づいてない感じの。
そういうことですか。はい、はい。
なんですけど、まあ、この、一人、三人が多分ホストでやってて、一人の方が受けてて、うん、その人も、
はい、ああ、なるほど。
はい、昨日か一昨日か、
はい、はい。
英語試験通ったっていう話をされてたので。
お、すごい。
はい。
受験仲間です。
はい。で、これ、その、三人ホストされてるうちの、はい、まあ、別の宇宙飛行士試験受けてるのとは別の方なんですけど、南さんっていう方がいらっしゃって、
はいはい、
この人はいはい、なんと、徳良県のご出身らしいです。
徳良県、南。あ、そういえば確かに昔、有機物の研究してる方で南さんっていらっしゃった気がするな。有機物のなんか有電体の研究を、香川先生の元でやってらした方が確かに徳良県の名前欄で見た記憶がありますね。なるほど。
お、部品さんもご存知の。
まあもうお会いしたことはないですけど、はい。お名前は見た記憶があります。はい。
まあ、1990年生まれって書かれてるので、うんうん、すごい近い。
はいはい。
年代的には近い。
うんうん。なるほど。そうですか。
はい。っていう、宇宙飛行士試験、そんなもんかな。あとは、あとそうですね。宇宙飛行士の試験状況、あんまり僕ツイッターで受かったとか言ってないんですけど。
はいはい。
なんかまあ最初そもそも書類の選抜とかも全然自分で気づかなくて、うん、人から言われて。
はいはい。
今日発表どうでしたみたいな言われて。
はいはい。
気づいた感じなんで。
知らないんだけど。
そう。で、そうですね。それでなんか、通ってましたとか言ったら、
はいはい。
なんか検索とかで引っかかったらしく、なんか宇宙飛行士目指してる方とかにフォローされて、
はいはい。
なんか、そういう人たちのツイートが結構目に入るようになったんですけど、
はいはい。
なんか、ちょっと僕とかと全然やっぱやる気が違くて、
うんうん、
これは、ちょっと やばいなっていう、刺激を受けてます。うん、なんか、やっぱ、皆さん、やっぱ、募集要項とか発表あった時から、教養とかそういう勉強を始められてて。
はいはい。
で、 まあ、僕とかちょっと一週間で頑張ろうとしてるので、なんか全然、その、なん面構えが違いすぎるというか、っていう感じなんで、それを見てちょっと、真面目に頑張ろうというふうに、思い始めましたっていう感じですね。
ああ、なるほど。
だいぶスロースターターなんですけど。
やる気の入れようがちょっと違う、本気度が違う方々と
出会って、
ちょっと火がついた感じですか。
はい。うん。なんか、まあ、あとは、やっぱ、その、まあ、今、書類と英語だけですけど、一応通ってるので、なんか通ったからにはもうちょい頑張るかみたいな気持ちが、まあ、
はいはい、
芽生えてきて、ちょっともう少し頑張って、時間かけて、やるかっていう感じですね。
ここまでやったからにはもう一頑張りするかって感じですか。
はい。
なるほど、いいですね。いや、これで、あれですね、一週間後には、岡くんはもう、一般教養の紙を貸してるわけです。
うん。まあ、一週間後は多分覚えてると思うけど、すぐ忘れると思うけど。まあでもやっぱなんか、日本史、世界史はちょっと高校までやってたから、さすがになんか思い出す、う
ん。はいはい。
思い出してちょっと、あ、こんなだったなっていうのは。
うんうん。
やっぱ一度勉強しとくと全然違うんだなっていうのはあります、
ね。はいはいはい。確かに。なんか、ゼロから覚えるというよりも思い出すっていう感じだから、
うん、そうそう。
全然、とっかかりが違う感じはしますね。
うん、地理とかがマジ全然わかんね
え。確かに、地理わからないっすね。
うん、けっぺんのなんとか、みたいな。
はいはいはい。
分類みたいなのがあって、なんだこれはって。
けっぺんと、おりゃらら。
けっぺんの気候分類かな、なんか温帯とか、
はいはい、
熱帯とか、
あ、なるほど、
そういうの分類してるやつ、はいはい、難しいっす。
難しいですね、確かに。知らねえって感じになります。
うん、
暑い寒いでいいだろうが。
はい。っていう感じで。あとは、まあそんな感じですね、宇宙飛行士は。で、宇宙飛行士の、候補者の、採用ページみたいのが、マイナビのサイトなんですけど。
はいはい、あ、そうなんです。マイナビから採用されてるんですね。
そうなんです。マイナビの、なんか JAXA 専用ページみたいのがあって。
はいはい、あ、なるほど。はい、はい。
それでやってるんですけど。で、だいたいなんかその発表日にメールとかが来るんですけど、僕、はいはい、届かないんですよ。
確かに。はいはい。
前は届いてたんですけど、なんかね、ちょっとお名前 .com の、メールサーバーを使っていて、そこに、
はいはい、
行くようにしてたんですけど、お名前 .com のメールボックスは直接見てなくて、Gmail に転送してたんですよね。
はい、はい、はい。すると
したんですけど、なんか、3月ぐらいから、その Gmail のセキュリティが厳しくなったらしく、なんか SPF とかいうのが登録されてないと転送されてこないとかいうのがあって、
だと。
で、転送されなくなってたんですよね、3月以降。なので、だからその合格発表とか見逃してたんですけど。
あ、はい、はいはいはいはい。
で、ちょっとそれをどうにかしないといけないと思って、
はいはい。
で、最初その Gmail のセキュリティが厳しくなった云々が知らなかったんで、なんかお名前 .com のせいで提出されてないんだと思って。
はいはい。
お名前 .com から、ちょっと、ドメインを、まあ、ドメインは、もともとお名前 .com で取ってたやつをすでに Google ドメインに移していて。
はいはい。
で、お名前 .com、メールだけお名前 .com に行くようにしてたんですけど、それもちょっと変えようかと思って、iCloud Plus とかに しようかなって検討してって、Twitter、はいはい、でそれをツイートしてたら、
なるほど。
で、リビルドのリンクをつけてツイートしてたので、そしたらリビルドの、はいはい、宮川さんがリプライを書いて、はいはい、
なんと。
はい。これがちょっと嬉しかったんで、ここで。自慢してます。
あ、いいですね。これはいつもファンとして聞いてるリビルドの宮川さんからコメントが来るというすごい、
はい、
ミーハー魂に気がつく。
で、そう、宮川さんのアドバイス的には、Google ドメインズに、もうすでに僕契約してるので、それになんかメールを転送する機能がついてるという、教えてもらって、確かについてたんですよね。で、じゃあこれでやってみようって思って、その Google ドメインの転送機能で Gmail に転送しようとしたんですが、やっぱこれでもやっぱ転送されなくて。
はいはい、あ、ダメなんですね。うん、なんと、だって。
結局、で、そうそうですね、はいはい。で、Google ドメインズじゃなくて別のメールアドレス、あ、Google ドメインズじゃない、うんうん。Google ドメインズから Gmail じゃなくて、Google ドメインズから別の、なんか、Office 365とか別のメールアドレスに転送してもやっぱりできなくて。
はいはい。
なんかやっぱ、Google、どっちも Google だから、ダメなのかなと、思って、はいはい、うん、ちょっと、どうしようかなっていう感じですね。まあ、はい。別に、まあ、見に行けば、見れるんですけど、
はいはい、
マイナビのサイトに。まあ、今そういう状態なんですけど。うん、うん、なんか、ちょっと、いや結構、その Gmail に転送してて、それが届かないっていう風に困ってる人結構いるみたいなんで、うん、なんか、困ってる人とか、その、解決策を知ってる人がいれば、まあ、解決策的には送信側が SPF を入れるっていうのが解決策なんですけど、まあ、その受信側でなんかできる解決策があれば、教えてほしいですねっていう感じですね。
うん、確かに。
はい。
お便り募集してますって感じですね。はい。
そうです。で、そこで、またお便り、はい、そこでお便りの話なんですが、お便りも、その、やっぱり、お名前 .com から、はいはい、Gmail に転送してたんですけど、はいはい、これも転送されてなくて気づくのがすごい遅くなってしまったんですけど。
はいはい、ああ、なるほど。はいはい。もう、最悪ですね。Google の設定変えによって。
はい。ちょっと頼りに行きますか。で、3月13日に、確か、3月12日かな？ぐらいに、このポッドキャストのウェブサイトのフォームで、お便りを送れるようにしたんですけど、それをツイートして、その直後にお便りをくれていた方がいて、
はい、はい。はい。
ちょっと2ヶ月遅れになるんですけど、申し訳ないです。ご紹介します。はい。お名前はないので、メッセージだけなんですけど、はい、読みますと、こんにちは。いつも楽しく拝聴しております。物理については高校レベルの全くの専門外なので雰囲気で聞いていますが、流れの中で岡さんやゲストさんから鋭い視点の質問があると、やはり博士持ちの人はすごいなと思っております。今回は Amazon Music での配信についてご検討いただけないかお便りいたしました。アラビー FM さんやリサーチャット FM さんなどが Amazon Music での配信もしていて、速度調節が iOS のポッドキャストアプリより細かくできて個人的に便利だと感じています。Amazon Music からポッドキャストに興味を持つ方もいるかもしれませんので、この機会に初めて見るのはいかがでしょうか。これからも楽しみにしております。ということでお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。
これって難しいんですか？ Amazon のミュージックから配信すると。
あ、多分難しくはないです。ただやってないだけで、はい。なんか、
やる気
とかそうですね。で、ちょっと Amazon Music で、ポッドキャスト始まった時に、リビルドとバイリンガルニュースの、はいはい、また宮川さんと、バイリンガルニュースのマミさんが喋ってた回とかで、ちょっと Amazon Music は配信するのをためらっているみたいな。感じの話していて、ちょっと規約的に微妙ではみたいなのがあるらしく。
あ、そうなんですね。
うん。で、ちょっと僕は単にそのリビルド信者なのでそれに従って配信してなかっただけなんですけど、まあ別に配信してもいいかなとは思ってて、ちょっと時間があればやります。はい。
はい。
ちなみに速度調節は、Amazon Music のアプリは使ったことないんですけども、ポッドキャストアプリ、例えば、僕はポケットキャストっていうのを使ってるんですけど、まあそういうのであれば、
ポケットキャスト。
はい。 速度調節できるので、そういうので聞いてみてもいいと思いますね。あとは iOS だったら、オーバーキャストもありますね。はい。まあ、あと、Spotify も最近は、再生速度変えれた気がします。ので、そちらもご検討いただくといいかなと思います。はい。やはり白紙持ちの人はすごいな、と思っております。迫力が違う人が結構出てますからね。
そうですね。やっぱ、博士は迫力が違いますからね。
多分僕はそんな場面ないと思うけど。はい。
そうですね。ちょっと、あれですね。ちょっと、だいたい毎度こう、迫力のぶつかり合いで、迫力が追消滅してる機会もあるかもしれないですね。
はい。なんか、そういう、ちょっとそうですね。そう、こう思っていただけるというのは、もう良いことだと思います。はい。
良いことですね。はい。はい、その、期待に恥じないよう、こう、また、新しいコンテンツを発信していきたいですね。
はい。お便りありがとうございました。お便りどんどん、はい、募集しておりますので、ぜひお願いします。
お願いします。
はい、あと、はい。まあ、これで、とりあえず、準備してたというか、話したい内容は話しましたんで、あとは適当に。はい。ニュース一応書いといたんですけど、
はいはい。
全然読んでないですが、部品さんがディープマインドのツイートしてたんで、はいは
い、これ。あ、出てましたね。
ちょっと前、部下さんとやった回で、ディープマインドに、マテインフォやってほしいっていう回、言ってた回があったんですけど、はいはい、それっぽいものが始まった感じなんですかね、これは。
そうですね。ちょっと前にも、なんか、ミツノハン、DFT の計算と機械学習を組み合わせるみたいなのも、確かサイエンスとかに出してたかな、ディープマインド。出してて、まあ、その頃から結構、その材料科学とか、物質科学よりのことも、ちらほら出し始めていて、で、その一環として、今回は、まあ、物質の構造の安定性みたいなところを、機械学習で、予測するみたいな感じかな、多分。の報告してたんで、なんかじわじわと、なんか、参入してる感がありますね。
なるほど。
はい。
この、ノーマライジングフローって何なんですか？
これは、名前は聞いたことあって、もちろん機械学習の手法の一つなんですけど、はい。で、結構、なんか、よく知られている手法の一つで、はあって、多分それをうまいこと応用してっていう話だと思いますね。う
ん
う
ん
う
ん、なるほど。機械学習の方だと、なんか、物性、マテインフォというか、物性側の、手法なのか。
用語じゃないですね、はいはいはい。
なるほど。
これ、そうですね。はい、そうですね。ノーマライズフローは機械学習側の手法ですね。はい。で、それが、今回の研究にはうまく使えたという話かなって感じですね。
なるほど。
いや、これ、物質の話も知ってなきゃいけないし、機械学習の方も詳しくないといけないし、やっぱこういう、境界領域をちゃんとやるのは頭いいなって感じがしますね。なんで、でもまあまだ、なんか、その、なんだろう、タンパク質の折りたたみを解決したとか、将棋碁のプロに勝ったみたいな、なんか劇的なプロダクトではない気がするので、まだまだ、そろそろ、この物質が絶対に質を超伝導になるみたいなところを予測する AI を、とかを、ぜひ、リブマインドさんには開発して、物性科学、物質科学をめちゃくちゃにしてほしいですね。
これなんかどういう物質をターゲットにしてるんですか？
この研究ですか、
はい、まだ特にないのかな？なんかもっとベーシックな部分の計算ができたよとか、そういう感じなんですかね。
そうですね。この報告自体はそういうベーシックな話っぽいですね。うん、ちょっと僕も軽くしか眺めてないですけど。
なるほど。
はい。
なんか論文の著者見てると全員ディープマインド所属なんで。
はいはい。
大学とかと一緒にやってるとかじゃなくて、ディープマインドで全員こういう、なんか、うん、マテリアルサイエンスの詳しい人もいるっていうことなんですね。
そういうことになりますね。すげえな。人材の層がすげえな。
タンパク質もいれば。
そうか、そういう予想してる。いるし、まあ、当然、まあ、囲碁将棋のやつは、まあ、機械学習よりの情報しか使ってないかもしれないですけど、でもそうですね、タンパク質折りたたみは、タンパク質の話もいるし、物質化学は物質化学もいるし、他のも、やるんだったらその専門もあるし、もうなんか、両方できる人材を、もうこの世から根こそぎ全て持っていきたいのがあります
すごいな。はい。なるほど。
ね。なんで、まあ、まだまだ、次に行きたいって感じですね。
はい。あ、そういえばここに貼るの忘れましたけど、なんか昨日か一昨日部品さん、室温超伝導の論文貼ってませんでした、アーカイブ。
ああ、貼ってた。なんか、久しぶりにやべえ論文が出てきたなってい
おお。
うのが出てましたね。はい。
ちょっとじゃあそれは今度なんか、また、ウッディさんとかと やってほ しい。
クソ論文会
ク
第
ソ
2
の
回
方。
の。
はい。
そうですね。まあ、今回はあれですね。ブラジル産グラファイトが室温超伝導にちょっとまあ似てるやつで、やっぱ今回もグラファイトが室温超伝導を示すんじゃないか的な話でした
それ
ね。
全然別のグループなんですか？そのブラジル産の人と。
ブラジルじゃなかったはず。どこだったっけな。ブラジルとは違って、で、今回作り方がちょっと違って、なんか、なんだったっけな、ケース、なんか、グラファイトに、なんか、アルカリ金属が挟まったような構造の物質から、そのアルカリ金属をうまいこと抜いて、やって、グラファイトを作ると、そのグラファイトが、なんか、320ケルビンぐらいで、超伝導になるっていう、主張ですね。
あ、出た。これだ。ソフトケミカル法で合成したグラファイトで、
あ、
室
そ
温
れ。
超伝導 320K。
なんか、作り方次第で結構、超伝導転移温度ばらつくらしいんですけど、うまいこと作ると最高で 320K だったみたいな話っぽいですね。
これはなんか圧力かけてるんですか？
いや、全然何もかけてないですね。
すご。
圧力とか邪道ですよ。
じゃあなんか、あれですか？じゃあ前と同じなんか謎の外装で 320K とかそういうやつ。
いや、これは、そうじゃなくて、普通に、時価率かな？時価率で見たときに、320K から時価率が、負になってるんだから、マイスナー効果、完全反時
ああ。
性が見えてるっていう主張。
なるほど。
で、同じく電気抵抗も測っていて、確かに同じような温度で、抵抗の折れ曲がり、落ち込みが見えているので、これはもう、室温超伝導、間違いなしっていうところですね。
この論文のタイトル、Possible High Temperature Superconducting Transitions in Disordered Graphite ってやつですけど、なポッシブルなんとかかんとか論文、だいたい信用できないのではっていう 気がして。脳内超伝導もポッシブルスーパーコンダクティビティインブレインみたいなやつですね。
ああ、そうですね。いや、それは、あれですよ。風評被害ですよ。
ちゃんとまともな論文にもある。
まともな論文にもある。なんですが、しかも今回あれですよ。今回の研究出したの、フランスのネイル研究所とかだから、フランスのグループですね。フランスグループで、フランスのグルノーブル大のネイル研究所ってところかな。なんで、いや、これはなんか怪しい、国の怪しい研究所とかじゃなくて、ちゃんとしっかりした大学のしっかりした研究だから、まあ間違いなく室温超伝導ですね、これは。いやー、圧力なんてかけてる場合じゃなかった。なんでこの辺のはまた、
圧力かけてるやつとかもそうですね。その辺のアップデートとかも含めて、ちょっとじゃあクソ論文会。まあ、圧力のやつは、ちょっとクソかどうかわかんないですけど、はい。
まあ、クソはちょっとあれですからね。ちょっと怪しい論文会です
そうですね、はい。怪しい論文会。ということで、またやってください。はい。あと、ちょっとちょこっとした話で、金曜日かな？国立国会図書館の、オンラインでなんかいろいろ絶版になった本とかを読めるみたいなのが始まったので、ちょっと登録だけしま、利用登録してま、しました。で、ただ、5日ぐらい あの、本人確認作業とかをかかるので、5日っていうか5開館日程度かかります。
はいはい。
5営業日的なやつですね。なので、
そうですね。
まあ来週かな、使えるようになるっていう感じ。
これなんか、はい、あれですか、免許証とかなんか個人。
あ、そう、身分証を、はい、
はい、
送る。
ああ、そういうことですか。はいはい。
はい。
え、それは郵送で？
いやいや、あの、オンラインで大丈夫です。
ああ、よかったよかった、はい。なるほど。じゃあ、ちょっとそこが手間だけど、登録、申請さえすれば1週間ぐらいで使えるようになるはずってことなんですね。
はい。まあ、オンラインでもいいし、なんかその場で国会図書館行ってもいいみたいですね。行って登録してもいい。
ああ、その場で、はいはい。
その方が早いかもしれない。
なるほど。
はい。あ、郵送でもできるみたいです。あと。
さすが。
もともとは国立国会図書館に利用登録していればすぐ使えたんですけど、ちょっと、情弱なのでそれをやってなかったので。はい。なんか普通の多分国立国会図書館のあの利用手続きと同じみたいですね。アカウント的には。
あ、そうなんですね。
利用者登録。
はい、はい
はい
はい。
入所登録してる人が使えるってことなんで、はい。まだちょっと僕は見れてないです。
うん、なるほど。
ちょっと楽しみですけど、はい。はい、あとなんかちょっとしたニュースとして、あの、ポッドキャスト的には、
はいはい。
あの iPod がついに終焉っていうことで、販売が終了してしまうよっていう。
ああ、出てましたね。はいはい。
のがありました。はい。まあもう、普通の iPod って、もう、売ってないんですけど、iPod Touch が最後に残っていて。
はいはい。
まあ、それもついに終わるよっていう。
歴史の終わりですね。
そうですね。
僕も iPod Touch まだ使ってるので、すごい。
ああ、そうなんですね。
はい。残念だなって感じです。これ壊れたら終わりかっていう感じ。
うん。まあ、iPhone 買えっていうことなんですかね。iPhone SE か、とか。
え、ちなみに音楽、なんか外で音楽聴きたい時とかって、なんかどうしてますか？
え、僕は普通に Android で、あの、Spotify で聴いているので。
はいはい、ああ、なるほど。
うん。
なんか、無線イヤホンとかで撮るんですか？
はい。
ああ、なるほど。いや、なんか、それやるとなんかスマホの電池使っちゃうから、すげえもったいないなって気がして。
それでもいつの時代の話ですか？
え、あの、2022年の話です
けど。確かに昔は僕もそれやってた時があって、はいはい、2011年とかは確かに、はいはい、あの、アンドロイド一瞬で電池なくなるんで、iPod Touch も持ってそっちで音楽聴いてましたね。
あ、なるほど。え、最近は進化していて、音楽ぐらいじゃ大丈夫ってことですか？
最近は大丈夫じゃないですか。
マジか。なるほどね。じゃ俺もちょっと、知見をアップデートする必要がありますね。
はい。まあでも iTunes に入ってる音楽を Android で聴こうとするとちょっと面倒ですよね。なんか最近、マニーさん、前出てくれたマニーさんが、あの、ピクセル6買って。
はいはい。
多分 iPhone から乗り換えたんですかね。
はいはい。
で、それでその iTunes に入ってる音楽を聴くのはどうしようか、というふうに言ってたんで。
うん。
まあ、すでに iTunes でいろいろ音楽入っている場合はちょっとめんどくさいかもしれないですね。
確かにめんどくさいですね。
うん。
僕は結構 Amazon Music で買うことの方が多いので。
ああ、それだったらはい。なんでもいいですね。
そうですね。Amazon Music から聞けばいいかなって感じ。
ってことは、部品さん的にも、ポッドキャストを Amazon Music に出した方が嬉しいってことですか？
いや、ポッドキャスト、そうですね。はい、嬉しいです。はい。
まあ、やっとくか。そうそう。あの、アラビ FM とかは、あの、Amazon のあれですね。あれなんとかに呼びかけて、アラビ FM 再生してって言うと、再生してくれるらしいので、
あ、そうなんですね。はい、はいはい。
そういう便利さはあるんですよね、Amazon。
じゃあ、これも登録したら、インタラクション再生してって言ったら再生してくれるってことですか？
再生してくれんのかな？なんか。これ読めんのかっていう。よく、どういう、だって読み方とか入れてないから、なんか、ちゃんと読んでくれんのかよくわかんないですけどね。そういうのって。リサーチャット FM とか、
うん。
認識してくれるんですかね。
ああ、どうなんだろう。なんか読み方とか登録できるんですかね。できるんだったらいいです
か。ああ、わかんないけど、もしかしたらできるのかな。Amazon の、そうですね、ポッドキャスター用のページに、もしかしたらそういう欄があるのかもしれない。はい。 そうですね。あ、iPod ですけど、僕は思い出を語ると iPod Nano の第3世代と iPod Touch の第4世代を持ってました。
あ、なるほど。はいはい。
うん。iPod Nano、なんか、ちっちゃくて、あの、よかったですね。おしゃれ。なんか、改めて見るとおしゃれに見えます。
逆にね。
逆に平成レトロみたいな感じで。
そうですね。まあ、もう、そうか。でもあれがすでにもう平成レトロになってしまうのか。
うん。というわけで、iPod が、なくなっても、ポッドキャストは終わらないよっていう。
そうですね。俺たちの時代はここからだって感じですね。
はい。部品さんなんかありますか？
部品さんは、あ、そうですね。そういえばなんか最近ツイッターでバズってしまって、
うん、
なんだっけな。なんかをつぶやいたらすごいバズってしまって、あ、そうそう。なんか、東大の研究で、なんか水から塩、まあ、塩か。塩だけを取り除くのを従来の生体内のそういう機能の4600倍ぐらい早くできる物質を東大が開発したよっていうのを、っていう日経のプレスリリースを、うん、あの、人類救済の技術だって言葉とともにつぶやいたら結構バズってしまって、なんか4万ファボ、1.7万リツイートぐらいいってしまって、で、すごい。で、それで盛り上がったんで、あの、アフィリエイトを稼ぐためにそこに、あの、直近読んでてよかったパラグラフリーディングのブルーバックスの本を貼り付けたら結構売れて、気づいたらなんかブルーバックスのあの売上ランキングの中で1位になっててすげえ笑ってしまいました。
パラグラフライティングですかね。
パラグラフライティングですね。はい。
で、そうですね。もうブルーバックスのツイッターにも感謝されるっていう。
ありがとうございますって、こう、あの、はい、コメントがついてて、いや、もうこちらこそありがとうございます。いい本ありがとうございますっていう感じですね。はい。
すごいな。
ちょっとあれですね。いいことしてしまったなって気がしますね。
部品さんも儲かるし、みんないい本読めるし。
はい。
ブルーバックスは。
売り上げが増えて喜ぶ嬉しい。
そうです。みんな幸せ。
はい。三方一両読って感じですね。いやでも、まあ、結構あのパラグラフリーディングの本、いい本だったので、
うん。
なんか、もうちょっと早い時に、例えば学部生の1年とか、そういう時に読んでたら、なんか、もうちょっと良かったかな。
なるほど。僕もじゃあ、
気がする。
来週の小論文に向けて読むかしら。
あ、そうですね。そういうのに役立つと思いますね。結構読みやすい、なんかこう、文章ってこういうのだよっていうのを結構書いてくれて、で、かつ、あの本自体もそのパラグラフライティングの手法で書かれているので、結構サクサク読めていい本でしたね。はい。
うん。論理が伝わる世界標準の書く技術という本ですね。
そうですね。はい。これはいい本です。ぜひ、まだ未読の方は読んでみてください。はい。部品さんからそれぐらいかな。
はい。この、実際のこのナノチューブの技術はどうなんですかね。
これ、そうですね。まあ、量産できるのかってところと安定して作れるのかっていうところと、
うん、
まあ、コストと安定した生産できるかっていうところと、あとは、その、実際の応用が見つかるかっていうところですかね。
うん、
まあでも、技術的には面白いので、
うん、
期待したいってところですね。その、本当にそこに書いてある通りの性能が発揮できる製品ができるのであれば、本当に、あの、すごいことだと思うので、はい。うん、あとは、その、製品化、商品化につながる、そういうなんか死の谷みたいなところを超えれるかっていうところですね。
なるほど。ああ、あの、さっきの超伝導の論文。
はい。
30メガバイトぐらいあるのが、やっと今、ダウンロードが終わりました。
あれ、クソ重いですよ、ね。もう最初開いたとき全然開かなくて、なんだこれって思ったんですけど。
うん、10分ぐらいダウンロードしてた気がするんですけど。
そんな重い内容じゃねえだろうと思います
。何が重いんです？なんか写真が貼ってあるからこれが重いんですかね。
ああ、ありえますね。もうちょっと開く人のこと考えてって感じです。
すごい。
いや、でもこれはもう、こっちも期待ですね。はい。
はい。 そうですね。なんかあれですね、近藤先生の話とかも今度してくれると期待しております。
ああ、そうですね。産総研の近藤先生がお亡くなりになったので、はい。
はい、
そうです、ね。近藤先生会もちょっとやってみたいですね。
はい。次回予告的にはそんな感じかな。次回というか、いつかやる予告。
いつやるとは言ってないか、いつかやりたい企画。
はい。じゃあまあ今日はそんな感じですかね。ちょうど1時間ぐらいなんで。はい。いいですか？
はい、そうですね。大丈夫です。はい。
はい。じゃあ、このポッドキャストへのお便りとか、ご感想とかお待ちしております。お便りは、マシュマロか、フォームか、まあ、ツイッターとかで、お待ちしてます。よろしくお願いします。送っていただくとモチベーションが高まります。はい。というわけで、部品さんありがとうございました。お疲れ様です。
はい、お疲れ様です。